出るよ。
え？
見たやついるんだって。
え、マジで言ってんの？
出るって何？
幽霊？
わかんねえ。でもやばいんだって。
そうなんだ。え、お前見たの？
いや、俺は見てないけど、先輩も見たって言ってたし、あとね、
あれ？こないだ誰か見たって言ってた。
マジか。何が出んだよ。いや、そこはわかんねえんだけど、なんか見ちゃうと超やばいって言ってた。
ああ、その話は僕も聞いたことがある。
あ、私の先輩も言ってた。
なんと言うんで、ザーザーザーザー、他の学校の連中も集まってきながら、その宿泊先の旅館にあります白百合の部屋という、その部屋の話でその日持ちきりになったんだそうです。散々と盛り上がっていながら確信を得ることはできない。ただどうにもこの世ならざる者がその部屋には住み着いている。その部屋にもし泊まることになったら、夜は十分に注意しなきゃいけない、なんということばかりが一人歩きした噂だった。実はっつん、そうした存在についてはいくらか信用があったといいますか、実際に存在するだろうというふうな、まだ行ったこともないその軽井沢の旅館の白百合の部屋というのを頭に思い浮かべると、もうそれだけでちょっと縮み上がるような思いがしました。そうこうしているうちに一日二日と日が過ぎて、いよいよと自分たちが修学旅行に出るということになる。男子女子で半分けをいたしまして、で、バスに乗っかってということになりました。それで気にかかりますのは宿のお部屋割りであります。この時確定しておりましたのは、1階と2階の2つのフロアを学校で借り切るということ。で、小学生といえども男子女子と、これはきちんと区別をしなきゃいけないというんで、1階にまずは職員用の部屋、加えて女性用の部屋、女子の部屋ですな。で、何かあった時用に医務室代わりに一部屋借りてと。それで階段を上がったお2階が、いずれすべて男子の部屋という割り振りです。あっつん、気になって仕方ない。もし自分がその噂になっている白百合の部屋に泊まることになったらどうしよう。もともとから目に見えないものは信じているし、なんならちょっと勘が強くって、気配であれ、お勘であれ感じやすいたちだというのに嫌だな、と思っている。けれども、先んじて渡された部屋割のプリントを見て、まず一つにほっと胸をなで下ろしたのは、白百合の部屋は1階の一番突き当たりだったからであります。ああ、なんせ男子は2階なんですから、自分がその部屋に当たることはこれでなくなったと安心。けれども、もう一つ不安が残ったまま。というのは、当時、あっつんが、密かに思いを寄せていた、八重ちゃんというクラスメートがありまして、八重ちゃんは女子、つまり1階になる。ですから、できればこの八重ちゃんにも白百合の部屋に当たってほしくない。何も感じないかもしれない。何も見えないかもしれないけれど、万が一があった時にはと思いながら、ドキドキ名前を追っかけていきますと、あ、あろうことか、八重ちゃん残念ながら白百合の部屋に割り当てられております。
八重ちゃん白百合の部屋だ。
果たして八重ちゃん自身がこの白百合の部屋についての噂を知っているのかどうかは分かりませんでしたが、とにかくとにかく噂話で済んでくれるように、何事も起こらないでほしいという思いばかり募らせて、当日バスに乗っかった。昼のうちは先生に連れられてぞろぞろとあちらこちらを観光がてら学習をいたしまして、で、夕方になると旅館に着いた。趣のある古い旅館で、せいでも決して豪華であるとか、今流行りの感じのホテルとは様子が違います。昔から学生さん相手に飽きないような吸ってきているというような場所で、よろしくお願いしますと子供たちが入っていきますと、だいぶご年配の仲居さんであるとかおかみさんなんぞが出てきて、はい、よくいらっしゃいましたなんてんでね、おい、いいか、ちょっと話聞け。他にね、泊まってる一般のお客さんもいるんだから、ギャギャ騒ぐなよ。わったかな、ちゃんと行儀よくして。うん。じゃあまず班ごとに部屋分かれろ。部屋分かるか？いいな。うん。何時から晩飯だから。それまでとりあえず荷物置いてこいという先生の声で、はーいなんて。男子女子に分かれてゾロゾロゾロゾロと部屋に入った。一階はというと、入り口を入って正面にフロントがあって、脇のところからずーっと奥まで、古びた、色の濃い赤い絨毯が敷き詰められているという廊下で、片側には少し高い位置に窓がずっと並んでいる。廊下挟んで、向かい側には、襖の敷いてある和室の作りのお部屋なんでしょう。入り口が奥までずっと伸びている。あっつんはなんせ二階なんですが、ちょいと気になってその一階のフロア、廊下の奥までよいっとこう目を凝らしてみましたが、まあ明かりがついておりますし、他にも宿泊のお客さんがあるということもあって、フロントもまた奥の厨房なんでしょうか、活気がある感じがいたしまして、特段嫌な印象はなかった。まあ、大丈夫かな。その後難なく夕食を終え、それぞれが部屋に引っ返して小一時間経った頃でしょうか、
キャー
というつんざくような悲鳴が2階にまで轟いた。